主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時パリサイ派の人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来てイエスのもとに集まった。そしてイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。パリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを固く守って、念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない。その他杯、鉢、銅の器、寝台を洗うことなど昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。そこでファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか。イエスは言われた。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いてある。この民は口先では私たちを敬うが、その心は私たちから遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みんな私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので、人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、イエス様がこのファリサイ派やこの律法学者の人々と、いわばこの律法論争のようなことを、する箇所ですね。ユダヤ人たちは、律法で、手を洗うことが定められてたかどうか、非常に細かい規定があってですね、やはりこの汚れを非常に嫌って、食事の前に汚れを落としてから手を洗ってから食事をするという、厳密な習慣がありました。今でもですね、イスラエルに旅行したら、正統派ユダヤ人の入るレストランにはちゃんと身を清める水道がちゃんとついてて、入り口にですね、でそれで手を洗ってからちゃんと入れるようにできてるわけですけれども、それに対してイエス様とその弟子たちは、それほどこの外面的な規則というのがですね、それにこだわらなかった、汚れた手というと、もちろんものすごく汚かったわけじゃないでしょうけど、そのような細かな律法を守らないで、食事をするようなことをしていたわけですね。でそれでこのファリサイ派の人や律法学者たちは怒ってですね、なんでちゃんと守らないのかということを言うわけですけど、でも本当にイエス様の視点というかですね、このどこにこうポイントがあるのか、この見ている視点ということですけれども、それはこの外的なことを守るかどうかということよりは、その人のこの心がけというか、どういう心で生きているかということ、それをやはりですね、イエス様は問うている。だからこの手が汚れてるか汚れてないかの問題ではなくて、この心の中の問題ですよね。この外からのものが人を汚すのではなくて、一番実際汚すのは人の中から出てくるものが実際一番人を汚しているということですね。だから人間の心の中を見つめなさいと、そこを中心にというふうにイエス様は言っておられて、これは本当にその通りだと思いますね。どれだけ私たちは、外側よりもこの心を大事にして、あるいは自分の内面を大事にして生きていくことができるかどうか、それをやはり問わなければならないだろうと思いますね。個人的に、もちろんね、手は洗った方がいいですから、 ちゃんと教会学校の時にでも食事の前は子どもたちみんな手をちゃんと洗ってますから、もちろん汚いままでいいっていうわけじゃないですけど、でもそれはやはり、過度になる必要性はないと思いますね。まあ、個人的に、最近の CM で一番嫌いなものは消臭除菌スプレーというのか、もうとにかく何でも絨毯から背広から何でもかんでもシュッシュやってこの匂い消しなのかものなのか、もう本当にあの商品は無意味っていうか全く必要ないって個人的に思いますが、なんかいかにもそれが現代生活では必要かのようにですね、ここ数年だと思いますけどね、宣伝してたりして、でもそれは現代の感覚ですよね。なるべく清潔でなるべく菌がない方がいいっていう、でも本当は菌だっていい菌があるわけですから、私たちは菌の中で生きているので過度に清潔にする必要性は本当はないと思うんですね。ある程度もちろんしなきゃならないですけど、でもスプレーをするぐらいだったら自分の心の中にスプレーした方がよっぽどいいと思います。今日のイエスさんの言葉だったらですね、外側きれいにするんじゃなくて心の中をきれいにしろっていうことがイエス様の中心的なメッセージですから、もちろん外側もきれいにある程度したらいいと思いますけど、それ以上に私たちがきれいにしなくちゃならないのは心の中ですよね。私たちの心の中の汚さをもうちょっとしっかりしなさいとイエス様は言っておられるわけで、どのように自分の心を見つめて心を清めて私たちが歩めるかどうか、もちろん部屋の中もきれいでね方がいいと思いますけど、もう汚い人の部屋ってねものすごい汚い、綺麗な人でいたらものすごい冷え、もうピカ、個人的には僕はその綺麗な方が好きだから私の部屋すごい綺麗なんですけど、実際のところはですね、でもそれぐらい綺麗にするんだったら心の中を私たちは綺麗にしていきなきゃならないと思いますね。昔話ですけど、ある聖人がですね、聖人のような修道者ですね、聖人じゃなくて、立派な修道者がいてですね、お祈りや断食やですね模範的に励んでて、何年も何年もその模範的な生活をしたんですね。でそれでイエス様が喜んでその修道者に向かって、じゃああなたの願いを一つ叶えてあげようと、今まで忠実に頑張ってきたから何でも願いなさいと、一つあなたに願いを叶えてあげようと言ったんですね。そしたらその修道者のその人はよくよく考えて、自分は何年もこの修道生活をしてやってきたんで、じゃあ自分の心の中を見せてくださいと、どれほど心がきれいになったか見てみたいというふうに言ったんですね。そしたらイエス様がちょっと暗い顔になって、それだけはやめた方がいいと言ったんですけど、その人がいやそう言われると余計にねどうしても心を見せてくださいと言ったんですね。そしたらイエス様がしぶしぶその人の心の中を見せたんですけど、それを見た途端彼はですね、どれほど自分の心が汚いものであるかっていうことを見てがっかりしてですね、彼は修道生活を結局やめてしまって、その後、全然違う生活をしてしまったという、一つのお話があるんですけど、人間の心の中を清めるのがある意味最も難しいことだと思います。実際のところ、実際自分の心の中を見つめたところ時にですね、どれほどの汚れが罪が、あれは長年生きている中でですね、そのような罪のカスみたいなものが心の中に溜まっているかどうかってことですね。それはまた私たちが認めなければならない現実かもしれない。でもその修道者はじゃあなんでそこでがっかりしてその全てをやめてしまったのか、それが実は問題だと思いますね。結局のところ私たちは真面目にやってても真面目にやってなくても心の中にやっぱ悪いものはいろいろあると思うんですけど、大切なのはそれを認めた上でどう改心してどう清めの道を歩んでいくかということが 大事だと思うんですね。まあ、今日の第二朗読がね、素晴らしいんですよね。ヤコブの手紙の一番最初なんですけど、こうあるんですよね。私たちの愛する兄弟たち、良い贈り物、完全な賜物は皆上から光の源である御父から来るのですと。良いものはすべて神から来るんですよね。自分の中から出るんじゃないってことなんですよね。良いものはすべて神からの贈り物として私たちに与えられていると。だからそれを大切にして、与えられた御言葉を受け入れて、その御言葉を生きていきなさいと書いてあるんですよね。なんでその修道者はがっかりしちゃったのか。結局は自分の力を誇ってたんですよね。真面目にやってたかもしれないけれども、自分で頑張ったと、自分で心を清めたというですね、自分というところが出てくるから実際ダメだった。私たちの生き方は、まあ、もちろんある程度自分で頑張ることも必要ですけど、一番大事なのは自分の自我を置いて、囚われを置いて、神の恵みにいかに自分を委ねるか。つまり良いものは上から神の恵みとして来る以上ですね、私たちがどれだけ神様に心を開いて神の恵みのうちに歩んでいけるかどうかということだと思います。実際のところ心の中に罪のカスとかですね、まあ、あの水垢みたいなのがもちろん、でもそれに逆に気にする必要性もないかもしれない。私たちは神の恵みの中で生きていくというですね、そこにいつも気持ちを合わせていくならば、私たちは神様の一番喜ばれる生活になると思いますね。まあ、ペトロの手紙で素晴らしい箇所があるんですよね。愛は多くの罪を覆うというのです。神は愛は多くの罪を覆う。つまり愛があれば私たちは罪や汚れから解放される。愛は当然神様から出てくるわけですね。ペトロが自分の汚れや罪を一番悟ったのは、実際イエスが十字架にかかって否んだ時だと思いますよね。あの時に自分のダメさ加減、醜さがはっきり分かった。でもそれでもイエス様はペトロに、私を愛するかと復活した主が聞いてくださったわけですよね。私たちが神の愛を生きていくならば、少々の汚れを気にする必要性はないし、汚れを超えて私たちは神の愛の中で許されてですね、癒されて清められて歩むことができると思います。私たちがいつもその神様の愛を中心に、自分とか自分の行いとか、自分ができるとか自分ができないとかですね、自分を中心にして考えるんじゃなくて、神の恵みを中心にして私たちが歩んでいけるように、特にこの1週間ですね、それを心がけながら歩んでいけるようにお祈りしたいと思います。